今朝恵みをいただく御言葉は使徒行伝の10章9節から23節までです。 Acts chapter 10 from verse 9 to 23。 使徒10章9節から23節です。はじめに9節から11節までを宣言いたします。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。アーメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主イエス様、あなたを褒めて大賛美いたします。今朝も我らともどもにこのあなたの幻を見させ、またあなたにあって何が清いものであるのかを、また私たちは一体何者であるのか教えてくださいますように、今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清くしてください。主が清くしてくださるならば、私たちも天のものとなることができます。今我らを天国の御国のものとならせてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。成田エクレシアにおいて、ね、使徒行伝の公開メッセージをしているんですけれども、それの分かち合いを、ね、したいと思います。使徒の10章に入ってきております。ちょうど、ね、異邦人の救いが、公な形で現れた場面になるんですけれども、その発端となったのがこのカイザリアにおける、ね、コルネリオという、ね、人でした。百人隊長、ね、ローマの百人隊長ですから、ユダヤ人から見れば異邦人、ね、救いに値しないもの、また汚れたものとみなされている、ね、その、異邦人が、神様からの幻が、ね、示されたのが、ね、前回の、ね、箇所ですね。見つかりが、このコルネリオの前に現れて、でそれで、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられている、ね。ですから神様はいかに異邦人といえども、祈りにおいて、また施しにおいて、ね、主の御前において、ね、主を恐れ敬い、主の道を歩む人に対しては主はこのように救いの手を差し伸ばしてくださる。そのことが、ね、初めに示されたところですね。でそして、この幻の中において、ね、御使いが、シモン・ペテロを、ね、訪ねて探し当てて彼を連れてきなさい、ね、そのようにこの御使いがコルネリオに、ね、行って、でそれで、コルネリオは部下を、ね、3人使わせて、でそれでこのペテロのところに、その町の近くに来たというところまでが前回のところです。でそしてその時ペテロは、昼の12時頃祈りをするために屋上に上がるんですが、非常な空腹を覚えます。でそれで、ね、食事の整えがされている間に彼はまた、ね、幻を見ます。それまでの、ね、旧約の律法を覆すかのような、ね、そのような内容の幻、本当に、この天と地がひっくり返るような、旧約と新約が入れ替わるかのような、そのような、ね、内容なんですね。11節では、ね、天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて、ね、地上に降りてきます、ね、そして、ね、12節、その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼に、 ペテロ、さあ、ほふって食べなさい、という声が聞こえた。しかし、ペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も、清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。すると、再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを、清くない、と言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。アーメン。で、非常にユニークな幻ですね。神様もっと別の、ね、形の幻を見せられることができたでしょうけど、なぜ、ね、このように天から、大きな祝福が四隅に、ね、吊るされて降りてきて、しかもその中に、ね、あらゆる、ね、獣、また這うもの、ね、這うものは、立法上食べてはならない動物に部類します。また空の鳥、ね、書いて日本語で書いてありますけども、ね、あの英語の聖書では、まあ、特になんか汚れたタイプの鳥、ね、という形で、ね、書かれております。立法上汚れた、ね、動物たち、それを、ね、なんと神様はほふって食べなさい、ね、そのようなこと声が聞こえてきました。でそれで、ねまあ、ペテロは、まあ、立法上汚れた動物今まで食べたことはありませんね、それできません、ね、清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと、ね、いうふうに、言うんですね、けれども神様はこの立法上、ね食べてはならないとされている動物、ね、これを、ね、食べなさいと。なぜか、ね、神が清めたからということですね。神が清めたものを、ね清くないと言ってはならない。このことが3回、ね、起こりました。3回。2人または3人の証人によって、ね、このことが確かのものとされるって、ね書いてあります。で、そのちょうどその時、この17節を見ますと、ちょうどペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時、コルネリオから使わされた人たちが、シモンの家を訪ね当てて、その角口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。アメン。このようにして、まあ、3人の人が、ね、訪ねてきました。ペテロが幻を見たのは3回、2人または3人の、ね、証人によってその、ねことは託す、一本書いてあります。ですからこのことは確かに主が、ね、なされたこと、ペテロが幻を見たと同時に、ね同じようにコルネリウもまた、ね、幻を見た。そして、ね、この3人の人たちが訪ねてきて、そうして、ね、このユダヤ人であるペテロとまた異邦人であるコルネリウ、ね、彼ら神様にあって結びつけられ、神様のタイムアシクス、スペースアシクスの中において、そのタイミング、その時間、その時、ね、この幻が、ね、見せられ、そしてこうして2人は出会います。そしてこの新約と旧約、ねその入れ替わり、ねそれが確かに神様がこのことを示されたのだということを、ねそれはもう誰の目にも明らかな形で、ね、進行されていきます。ペテロは後に、ね、あなたは、ね、異邦人と一緒に行って食事を共にした、ね、そういうふうになじられるんですけども、ね、けれどもそのようになじったユダヤ人たちさえも黙らせてしまうほどの確かな、ねことを神様が示された。異邦人に対しても神様は救いの手を差し伸べたのだということがその後に、ね、明らかにされて、そして、今こうして全て福音が、ね、またこの旧約、新約、この聖書というものが全世界に届けられて、ね、全世界の人々が救われるようになっていったわけです。それにしても、ね、本当に面白い幻がペトロに示されました。本当に汚れた動物も、ね、地上のあらゆる動物も、ね、その中に入っている。 そもそも、ね、この動物が汚れている、ね、汚れていない、その規定はレビ記において、ね、神様が示されました、モーセ五章の中のレビ記によってです。このモーセ五章は、ね、モーセを通して神様が特に、ね、アブラハムの子孫たち、ユダヤ人たちに、ね、イスラエル民族に、神様が、ね、あのアラノにおいて、授けられたその書が、ね、モーセ五章ですから、そこにおいて、規定されたですね。それ以前は、動物に、ね、汚れている汚れていないという区別はありませんでした、ね、ですからモーセ五章、このような、ね、動物は清い、このような動物は汚れている、汚れた動物は食べてはならない、これはユダヤ民族に対して与えられたものであって、ね、私たち異邦人は、ね、そうではないですね。皆様、ね、イカ食べますね、タコも食べます、ね、また、ウナギも、ね、美味しいですね、まあ、そのような立法上汚れているとされている、ね、あの動物や魚、また、鳥も、ね、それも異邦人は食べます、ね、豚肉も、ね、そうですね。けれども、もともと神様はこの、ね、清い動物、立法上清い、清くない動物、それら全部ひっくるめて、ね、ノアの箱舟を通して、ね、救いに至らせた過去が、ね、あります。そしてノアの箱舟の時、ね、その時以降、ね、人は動物を食べることを許されました。それ以前は、ね、動物は食べなかった、ね、動物は、食べることの範疇には、ね、されておりませんでした、ね、エデンの園において神様は、ね、全て、ね、種を持つ草、ね、また、葉っぱ、そうしたものが動物たちの食べ物、また人間は、ね、その種の入った実、ね、果物とか、ね、また、そうした野菜類、ね、そうしたものだけ、ね、食べていて、動物類は、ね、その時エデンの園から、ね、脳の箱舟までは、ね、それだけを、ね、食べるように、動物は食べては、ね、食べてはならないとすら書いてなかった、範疇外だったんですね。それがノアの箱舟、ね、ノアの洪水を通して、生き残った動物たち、ね、彼ら全員ノアの箱舟という、その救いの、ね、まあ、箱舟を通して、救われて、でそうして、ね、清い動物も含め、汚れているとされている動物も含めて、ね、生き残りました。これ神様の恵みです、ね、神様の恵みによって汚れているとされている動物もまた生き残っていったんです。でそして、ね、その後、モーセの時代になって、モーセの時代にイスラエル民族に対して、ね、この清い汚れているという動物の区別がつくようになりました。ですから、もともと神様のその救いの範疇、ね、それは、ユダヤ民族のみならず全世界の人々だったんです。そして動物に限って言っても、ね、清い動物だけが救われて、ね、ということではなく、神様は清い動物、汚れている動物、ね、全部ひっくめてノアの箱舟を通して救いへと導いたんです。ですから、もともと清い汚れているとか、ね、救いに区別をするとか、そういったことは神様は、ね、そのご計画になかったね。ただ、ね、モーセ律法において何が清い、何が汚れているという、その、ね、区別をはっきりと、示さなくてはならなかった。そういうわけでモーセ律法が、ね、与えられ、何が清い、何が汚れている、ね、何が神様に喜ばれ、何が嫌われるか、ね、そのことが、ね、示されました。そして、ね、汚れているものは、救いに、ね、入れないという、ね、本来、ね、そのようなものですよという神様のその、ね、律法、御言葉が示されました。ところが、ね、イエス・キリストを通して、ね、全て、ね、このユダヤ人だけでなく全民族、人類の、ね、もうアジア人も、ね、アフリカ人も、ね、ヨーロッパ人も全てイエス・キリストにあって救われる、ね、清くされるのだ、救いの中に、ね、救いの箱舟の中に入れるのだということ、それがあの十字架です。あのイエス・キリストの十字架の上におけるほふられたあの事件、そのことによって彼を信じる信仰者たちは救いの中に入れられる、ノアの時代においては箱舟の中に入れる、その特権が 与えられて、そうして命を、ね、次の全く新しい世界につなぐことができる、そのことが救いの道が示されたんです。この、ペテロが見た幻のこの汚れているとされている生き物たち、その、ね、出生元はどこだったか、ね、天です、ね、天から下ってきて、ね、その四隅を吊るされて地上に、ね、降りてきました。その時はね、ありさま、ね、汚れてる、ね、動物たちのありさまだったんですけども、しかし神様はやがて全てのものを新しくされます。ね、啓示録において、ね、天から新しいエルサレムが夫のように着飾られて、で天から降りてくるのをあのヨハネは、ね、幻で見ました。そして、ね、もはや汚れているものは、ね、なくなります。神様が美しく着飾らせてくださったエルサレムが天から降りてきて、そして、ね、そこにおいて、ね、イエス・キリストと、ね、花嫁教会との、ね、結婚が成立し、そして永遠に、ね、神と人とは共に生きる、ね、その恵みに預かることができます。冒頭で、ね、宣言したところ、それはイザヤ書の11章になるんですけども、イザヤ書の11章、まず1節と2節を見ますと、イエス・キリストの予言が書いてあります。イザヤの11章の1節と2節、エサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。アメン。このエサイの根株から出てくる、ね、新芽、それが、枝を張って実を結ぶようになり、そして、ね、彼の上に主の霊がね、とどまります。で、このね、エサイの根株から出てくる新芽、これがイエス・キリストですね。イエス様はね、ナザレ人と呼ばれると聖書に書いてあった、新約聖書の方に書いてあるんですけども、しかし、ね、メシアがナザレ人と呼ばれるという予言、ね、旧約聖書の方を、ね、見ても、日本語、英語、とか、ね、ギリシャ語とか、そういった言葉で読んでもないんですね。これヘブライ語であるならば、ね、わかるんです、ね、ヘブライ語においてはこの11章1節にここに新芽と書いてある日本語、ね、これ、ヘブライ語ではネツェールです。ネツェール、ね、ナザレ、と、ね、言葉が、ね、同じです、ね、ネツェール、このネツェールというのは切り株、ね、すぐそこファミマの、ね、すぐ下のところに、ね、切り倒された大木の根株がありますね。そこから新芽が生えてますね。あれがネツェールです。ですから切り倒された切り株から出てきた、その芽、それが、ね、新芽。春になって、若枝が出てくる、あれは若枝であって新芽、ね、ネツェールではないんです。切り倒されたところから全く新しい芽が出てくる。それがネツェール。イエス様はまさに、ね、ネツェールの人です。神明だから、ね、彼はナザレ人と呼ばれる、ね、という言葉が、ね、新約の方に、ね、あるんですけども、イエス様が、ね、この主の霊がとどまるお方、そしてそのや知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊、これが与えられます。そして、ね、このイエス・キリストにつくものは全て主を知る霊、主を、ね、恐れる霊で、ね、満たされます。以前は神様を、ね、知らずに神をも恐れず生きていた人が、イエス様を信じるようになると神を恐れるようになります。十字架の、ね、上にの強盗、ね、一方の人は神も恐れずにイエス様をけなしていた、もう一方の方は主を恐れて、ね、お前は神をも恐れないのかってたしなめました。イエス様を、ね、知ると死を恐れる心が、ね、芽生えます。これが、ね、ユダヤ人のみならず異邦人に広がっていく様が、ね、この6節以降ですね、死を知ることが地を満たしていくとどうなっていくか、 この6節から見ますと、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追ってゆく。雌牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。アーメン。ですからそれ以前、いかにも狼のようなものであったと、マムシのようなコブラのようなものであったとしても、共に互いに害することが、なくなるんです。もう以前いかにですね、もうマフィアのような詐欺師のようなヤクザのようなものであったとしても、共に同じ主の宮の中において、共に互いを害することがなくなります。そして、互いが互いに共に同じ食物を食べるようになります。いかに汚れたとされている動物であったとしても、あるいは清いとされている動物であったとしても、共に同じところに同じ場所にいても互いを食い散らすということがなく、殺し合うということもない。ただ互いが互いに本当に平和の中に共存して、そして同じ食物、イエス・キリストという食物、同じ御言葉という食物、これが、与えられます。それは、この9節にある通り、私の聖なる山のどこにおいても、この聖なる山、礼拝をする、あの神殿の山を、指すことが、あります。この聖なる山のどこにおいても、これらは害を超えず損なわない。死を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。アメン。ですからイエス・キリスト、あの十字架と復活以降ですね、この死を知る知識はどんどんと、世界へと満たされていっております。やがて海を覆う水のように、この主を知ることが水のように、地を満たすようになっていきます。かつて洪水によって地は満たされました。死の水によって地は満たされました。しかし今度は主を知ることが海を覆う水のように地を満たしていきます。何によって？エッサイの根から出た神芽によってです。その次の10節、その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。アメン。エッサイの根、イエス様が国々の旗として、立ちます。ジェホバニシという言葉、主は我が旗、あの指定した時において、定められた、主は我が旗。イエス様がエッサイの根株が、国々の旗として立つようになり、そして国々は彼を求め、国々、そうです、ユダヤ人のみならず、ギリシャ人も、韓国人、日本人、アフリカ人、みんな、国々は彼を求めて、そして彼の行こうところは、栄光に輝くように、なっていきます。イエス様が立つところ、イエス様がいるところは栄光に輝いていくようになります。今、私たち、いろんな国語、民族の人々がここに集まって、共にこのエッサイの根、彼を求めて、おります。二人また三人の集うところにイエス・キリストがそこにおります。彼が行こうところは栄光に輝いていきます。イエス様がいる交わり、この中はイエス様の栄光で満たされていくようになっていきます。さらに、この11節12節、その日主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っているものをアッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シムアル、ハマテ、海の島々から買い取られる。アーメン。この国々、ユダヤ人からすればもう敵、汚れているというされている民、その人々を主は御手を伸ばして彼らをご自分のもとに買い取られる、もうまさに汚れているとされている動物が、集められて、あの敷布の四隅に、その内側に、入れられて、 ね、天から下ってくるようになってくるんですね。さらに12節、主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。アメン、ね、四隅、12節は異邦人ではなくイスラエルの残りの、ね、民、散らされた人々、その人々をですからユダヤ人のみならず異邦人も全て主が地の四隅から、ね、集めて取り集めて、そして、彼らを神の民、神のものとされます。ペテロが見た幻、その中にはね、あらゆる地上の、ね、種の四つ足の動物や、ね、また這うもの、空の鳥がおりました、ね、まあ、四つ足の動物は、ね、汚れている動物もいるんですけど、ね、まあ、ラクダとか、ね、豚とか、しかし清い動物、ね、羊とか牛なども、ね、四つ足の動物です。ですからこの色譜の、ね、四隅に吊るされた色譜の中には、ね、清いものも汚れたものも、ね、共に混在する状態ですね。ですから主はこの地上のすべてのためにユダヤ人のみならず、ね、全てギリシャ人も、ね、アフリカ人も日本人も全てひっくるめて、ね、主が清いとされる。それも出どころは天です。私たちは、ね、言ってみれば今神様の身元において清められ続けて、ね、いる者たちです。主は清いと言ってくださるものを汚れていると言ってはならないと、ね、主は仰せられて3回、ね、そんなことがあって、そして、ね、このペテロにこの幻を示されました。でそれでちょうどその時3人の人たちが、ね、異邦人と呼ばれる人々が、ね、来て、でペテロを訪ねてきました。でその時御霊が、ね、3人の人があなたを訪ねてきている、さあためらわずに彼らと一緒に行きなさい、彼らを使わしたのは私です、ね、でこのようにしてコルネリオからの使者3人が使わされて、でそれで、ペトロは、まあ、行くことになります。使徒の10章の、続きのところ、使徒10章の21節から見ますと、21節から、そこでペトロはその人たちのところへ降りて行ってこう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんな御用でおいでになったのですか。すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように、聖なる御使いによって示されました。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。あくる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。アメン。このようにしてユダヤ人とまた異邦人が共に一緒になって、そうして出かけていきます。コルネリオのところに、そして彼らが後にコルネリオのところに着いたらペテロがメッセージします。イエス・キリスト、このお方が救い主、このお方を信じる者は救われる。今までペテロは異邦人に対してはこれは語っておりませんでした。しかし異邦人であるはずの彼らが、ね、これを聞いた時聖霊が彼らに下るんですね。でこのユダヤ人たちはびっくりして、ね、なんと異邦人に聖霊が下った、ね、もう、ね、神様がそのようにされたからには彼らに水のバプテスマをそれを、ね、止めることを、ね、どうしてできようかということで、異邦人たちがこぞって公にバプテスマを受けるようにな後になっていきます、ね、この取っかかりを犯したのはまさに神です。神様は全ての人々を救いへと導いてくださるお方です。この、ね、本当に、旧約と新約がひっくり返るような、ね、そういう、出来事をがこの使徒の10章、異邦人の救いを神様が公に示しました、ね、この以前異邦人の宦官、神だけの宦官が、ね、ピリポを通して、ね、水のバプテスマを受けました。それはまだ、ね、公な形ではありませんでした。しかし明らかに、ね、 死を恐れ敬う人は死が特別扱いして、ね、密かな形で救いへと導いてくださるその方でしたけど、しかし、ね、今回のところは本当に公に、ね、神さんが二人また三人の幻を、ね、通して、そしてこのように公に、この異邦人も救われるのだ、ね、ということを示してくださったのが、ね、この箇所です。本当に私たちも時に、ね、あの人は汚れてる、ね、これは良くないことだ、ね、そう思うことがあるかもしれません。しかし主が清いと言われた時には本当に清いとしなくてはならない、自分のその、思い企み、ね、それらは投げ捨てなくてはなりません。ペテロはこの幻を見せられて、そして、ね、本当に異邦人を救われるのだということを、ね、したんですけど、しかし、その後ペテロは、ね、特にユダヤ人に対する、ねまあ、宣教者、として、ね、活動したようです。パウロはその後のパウロの書簡の中において、ね、ペテロはユダヤ人に使わされ、しかし私は異邦人に使わされる器として、ね、神様が定められました、言いました。ペテロはその後も、ね、相変わらず、ね、異邦人のところに出ていくことではなくて、ね、イスラエルに留まって、ねまあ、いたわけですね。けれどもパウロは積極的に、ね、異邦人のところに出て行って福音を伝えて、ね、行きました。ですから、ね、この後、この舞台の主人公は、ね、ペテロがだんだん舞台の中から、ね登場する回数が少なくなっていって、そのうちパウロが、ね、どんどんと、ね、その舞台の主人公になっていくんですね。私たちもですから神様から示されたこと、ね、それを嫌がらずにそれをしていくべきです。相変わらず自分の心地よいところにとどまり続けて自分の固定概念に縛られ続けるならば、ね、活躍の場が非常に狭い、ね、また限られた働きしかできません。けれども主が行けと命じるならば行くべきです。したらパウロのようにどんどんと、ね、世界が舞台にまたさらに多くのことが任されるようになって、ね、その舞台から押されるようなことはありません。皆さんは本当に主の御言葉に聞き従って忠実に行って、そして主の用意された舞台において大活躍していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたは本当に私たちを救ってくださったお方、そしてこのように聖霊をもって示し、私たちが行くべき道を示してくださるお方、あなたはほふられて、その血により全世界の国民すべて作らしものを買い戻されたお方、私たち汚れた民とされているようなものでも、また罪を犯したようなものであっても、あなたの父親によって買い戻してくださり、そして私たちは主を恐れる知識で満たされて、そして今ここに我らはおります。あなたを礼拝する者としてくださったことを感謝します。私たちを救ってくださったことを感謝いたします。どうか私たちも救われた者にふさわしく主から示されたものことをしっかりと忠実にこなしていくものでありますように、途中投げ出すことやまた自分の固定概念に縛られてしなかったりということがないように、そして本当にあなたにあって忠実なしもべとなることができますように、どうか我らを助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。イエス様がこの世に来てくださったこと、全人類のその救いのために主が来てくださった、そのことを今朝も私たち一人一人に教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちのこの目であらゆる物事を、これは汚れている、これは清いものだ、そのように自分の目で判断するその思いを今打ち捨てることができますように、主が清いとされる、イエス様が良しとされる、そのイエス様の計りによって私たちは今日もあらゆる物事を見ることができますように、主が助け整えてくださることをどうかよろしくお願いいたします。ユダヤ人また異邦人、その区別なく主は救いをもたらそうと、いかに救おう、いかに恵もうと、今日も主が待ってくださっていることを心から感謝いたします。そして私たち一人一人が今 イエス様のその救い、全世界に向けられたイエス様の皆によらずにできたものは何一つもないと、今日も私たち一人一人に確認させてくださったことを心から感謝いたします。シメ、ネゼル、このヘブライ語によって私たち一人一人が今日も真理を知るようになるように、主が教えてくださっていることを心から感謝いたします。エサイの根株から新芽が生えと、イエス様、本当に私たち一人一人、主の霊によって、また知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊によって、私たち自身も今豊かに満たされ、そして共にイエス様にあって御言葉によって共に成長し合い、共に真理を知り、そしてイエス様の導した御岳にまで、またキリストの花嫁として豊かに成長することができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。今朝の箇所を通して御言葉が、そして異邦人の救いが公において特別扱いをもって、その救いがもたらされる、そのことを私たちは見ることができました。私たち一人一人が主によって示されたその働き、イエス様のその計りによって、これがあなたの働くべき場所であると、これがあなたのやるべきことであると、今日も示された一つ一つを私たちはアーメンし、そしてその御言葉が好みになりますようにと、イエス様についていくことができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。そして異邦人に使わされたパウロのように、世界が舞台となっていき、またその働きが多くの一つ一つのことが任されるようになり、そしてイエス・キリストにあって、その救いのためにイエス様にあって大活躍をする、そのような働きとして、私たち自身もイエス様にあって働くことができますように、示された道を一つ一つ着実に進んでいくことができる私たち一人一人でありますように、助けてくださることを感謝いたします。以前はどのような姿であったのか、本当にイエス様を知らなかったその時には、本当にコブラのように、またあらゆる攻撃的なことがあったり、人を引っかいてしまったり、そのようなことがあったのにもかかわらず、イエス様に出会った私たち一人一人が本当に作り変えられた、その姿、血の御子がコブラの穴の上でたわむれること、そして血離れした子はマムシの子に手を伸べる、そのように平和のうちに私たち一人一人が作り変えられて、またその平和をこの私たちの関わる一人一人に、またこの世界にイエス・キリストの平和を、またイエス様の大いなる救いを述べ伝える私たちの働きとなっていきますように、イエス様が助け祝福してくださることをどうかよろしくお願いいたします。イエス・キリストにあってその救いがもたらされること、そしてその働きを私たち一人一人に、福音の働きを主が任せてくださったこと、そのすべてはイエス・キリストの十字架によって、イエス様の十字架によって救いがあるのだと、この全世界に私たちは今日も高らかに主イエス様を宣言するものでありますように、主を知る、そしてその知識が地を満たす、その水、海を覆う水のように、主を知る知識によって私たち一人一人自身が満たされ、そしてこの世界が豊かに満たされ、御言葉と聖霊によって大いに満たされて、イエス・キリストの生きて働いておられる主が豊かに明かしされるこの日でありますように、そしてイエス・キリストを信じ救われる一人一人が豊かに起こされて、天において喜びの賛美が、喜びの歌が豊かに湧き上がるこの日、またこれからの歩み、一人一人の歩みでありますように、主が助け整えてくださることを心から感謝し、また期待し、主イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。